皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は5月の5日土曜日ですね。アメリカは特に何もないので、普通の週末となっていますが、日本の方はあれですよね、ゴールデンウィークですね。ゴールデンウィーク真っ只中ですね。皆さんどこかお出かけしているのでしょうか。今回のポッドキャストですが、まずはお知らせからいきたいと思います。いよいよ5月に入りまして、5月九州のダンス留学の説明会が迫ってきました。九州で行うダンス留学の説明会ですが、3カ所で、やります。5月の13日日曜日が沖縄、5月の17日木曜日が宮崎、そして5月の20日日曜日が、福岡となっています。で、説明会ではですね、やっぱりダンス留学のことなので、ダンススタジオのことですよね、あとおすすめの先生のこと、それから留学プログラムのこと、あと留学費用について、詳しくお話ししようと思っています。で、それに加えてですね、ロサンゼルスとニューヨークの治安についても詳しくご案内していきたいと思います。これはやっぱり留学する本人も気になるところだと思うんですが、留学させる保護者ですね、親御さんもとっても気になるところだと思いますので、詳しくご案内していきたいと思います。で、僕もですね、実際自分が留学した時ですね、高校2年生の時に初めて短期留学でロサンゼルスに来たんですが、まあ、留学決まった時はですね、わあ行くんだと、いよいよアメリカだというのでワクワクしていたんですが、実際に留学する日が近づくにつれて、まあ、リアリティが出てきたというか、いろいろと楽しいだけじゃなくて不安も出てきたんですね。で、その中で特に気になったのが、現地の治安だったんです。で、特にですね、やっぱアメリカは治安が悪いというイメージがあると思います。なので、まあ、留学中は安全安心に生活ができるのか、あとは安心安全に生活するために何に注意すればいいのかというのを、詳しくお話ししたいと思います。で、説明会はですね、説明会の中ではもう本当に一切セールスはありませんし、その後にも、例えば営業の電話だったりだとか、いうこともありません。で、説明会にお申し込みが必要なんですが、お名前とメールアドレスだけで、お申し込みができるようになっていますので、お気軽にお問い合わせください。で、詳しい説明会の内容なんですが、ホームページの方からご覧いただけます。で、インターネットで検索する場合なんですが、ダンス留学説明会九州というふうに検索していただければ説明会の詳細が出てきますので、詳しい内容はそちらの方からご覧になってください。はい、今週のお知らせは以上となります。で、僕の近況なんですが、本当にいよいよ日本に帰るぞということでですね、いろいろ準備をしていて、だいたい買い物が多いんですが、まあ、一番はお土産ですよね。日本に帰るときに、まあ、ちょっと親戚全員にお土産を買って帰るのはちょっと荷物がパンパンになるので、姪っ子とか甥っ子とか子供にですね、子供、そうですね、おちびちゃんたちにちょっとおもちゃを買ってあげたりだとか、久しぶりに会う、まあそうですね、友達とか、遠いところに住んでる親戚に、まあ、ちょっと縁があって会えたりするので、まあ、それに簡単な、まあ、チョコレートとかお土産とかを買ったりとかで、まあ、うろうろ買い物をしてるんですが、まあ、説明会をするにあたりですね、僕はもうがっつりスーツを着ることはないんですけれども、まあ、上はちょっとスーツのジャケットを羽織って、だいたい下はジーンズ履いてるんですね。で、そのジーンズがですね、まあ、ちょっと膝が軽く破けちゃいまして、まあ、やっぱり説明会をするのに本当ちっちゃな穴ですよ。小指の爪よりもちっちゃいですかね。ただやっぱこう擦れてみすぼらしい感じがするので、昨日ですね昨日サンタモニカの方にジーンズを買いに行きました。で、うちはですね、サンタモニカから15分ぐらいのところに住んでるんですが、近くにもですね、ショッピングモールがいくつかあるんですね。ただなんでわざわざそのサンタモニカのところまでジーンズを買いに行ったかというと、僕が、もう長年、何年ですかね、もう長いこと何年も、履いているジーンズがありまして、ラッキーブランドというメーカーのジーンズなんですが、 まあいいジーンズなんですね。生地もしっかりしてて、まあ、何より履きやすいので、もう毎年必ず1年に1本は買ってずっと履いてるんですが、まあ高いんですね。ですね、どれぐらいするのかな、140ドルぐらいなので、まあ、1万6000円ぐらいですかね。高いですよね。なので僕はアメリカの、ブラックフライデーというですね、大型セールの日があるんですが、日本もあれですよね、最近ブラックフライデーなんか浸透してきているとは思うんですが、本当にどれぐらいになるのかな、140、150ドルのジーンズが2、30ドルぐらいになるんですね。なので3000円ぐらいで買えるんですけど、その時に毎年1本ずつ買ってるんですね。ただ今回はタイミングよく、タイミング悪く、どっちか分かりませんが、説明会に履いていこうと思ったジーンズにちょっと穴が開いて、ちょっとやっぱ擦れてる感じがみすぼらしかったので、まあ定価じゃなくてもある程度のセール品を狙って買いに行ったんです。ただですね、そういうこうビッグイベントのセールじゃない時のセール品って本当に売れ残りしかなくて、サイズもなくて、まあ気に入ったのがないんです。でいろいろ試着して、ダメだこれ違う、サイズが合わない、なんか気に食わないみたいなことをやってて、店員さんもこれどうこれどうみたいな、バンバン定価のものを持ってくるんですね。高えよって思いながら、まあ、とりあえず履いてて、ただなんか80ドルぐらいだから、まあ、9000円ぐらいですねのジーンズもあって、まあまあこれにしようかななんてことを思ってたんですが、そのサンタモニカにはですね、ユニクロもあるんですね。日本のユニクロですが、サンタモニカのモールの中にお店を出していて、まあ、結構流行ってますよね。品が良くて安いということで、で、まあ、僕は日本人なので当然ユニクロ知ってますし、まあ、ラッキーブランドでその気に入ったジーンズがなかったのでユニクロに行ってみたんです。そしたらもう悪くないんですね。40、50ドルだから4、5000円ぐらいで、まあきちっとしたジーンズがあったんです。ではこれでいいじゃんと思って試着して、で、まあ、問題なかったので今回はユニクロのジーンズを買って帰ろうかなと、思いまして、ですね、49ドル、まあ、50ドルかのジーンズを買って、でちょっと長かったので、長さがちょっと詰めてもらって、で、まあそうですね、税金も入れて、まあ、6000円ぐらいかなというのでレジに持ってったんです。そしたらその詰めるの、長さを詰めるのに、値段が20ドル以上だったらタダだって言われたんです。だからまあその50ドル、まあ、5、6000円のジーンズだったので20ドル以上はしますよね。だからまあ詰めるのはタダだと思ってレジに行ったら、詰めるのにお金かかるって言うんですね。でおかしいじゃんとタグ見せて、これ50ドルのジーンズでなんで詰めるのに、長さ詰めるのにお金取られるのって聞いたら、なんかいや5ドル詰めるのにかかるんだけどトータル7ドルになるんだって、またなんかわけのわからないこと言われてるんですね。7ドルっていう値段はどこから出てくるんだって聞いたら、なんか僕のその選んだジーンズがたまたま型落ちしてる、なんですかね、去年発売されたとか、多分そういうことですよね。ちょっとスタイルが古いタイプで、タグには50ドルって書いてあるけど、今キャッシャーにその番号を打ち込んだら2ドルって出てきたって言われたんです。だから詰めるのに5ドルかかってトータル7ドルだと。これ日本円に換算するとジーンズ2ドルだから250円ぐらいですよねジーンズが250円ぐらい で詰めるのに600円ぐらいだと、だからトータルで850円だと。でもいいかって聞かれて、やっとそこで飲み込めて、え、このジーンズ何2ドルなのと、まあ、250円ぐらいなの、日本もそんな買うに決まってんじゃんと。で詰めるのに5ドル600円ぐらいかかると、いやそんな全然いいよというので全く分からなかったんです。これセールです、2ドルですっていうふうに書いてないし、普通に50ドルっていうふうなジーンズをたまたま手に取って、それがたまたまレジに持ってったら2ドルだった、200円だったと。本当そこら辺のチョコレートぐらいの値段ですよねで、ジーンズが買えて、そのジーンズを詰めてもらって、早速、今日から履いていますが、まあそういう何ですかね、ミラクルもあり、ものすごく安くジーンズを買えて、ものすごく気分がよく日本に帰ることができると。で、だから説明会にご参加いただける方はですね、僕のその アメリカのユニクロで買った250円ぐらいのジーンズを、お披露目することができるかなというふうに思っています。はい、僕の近況は以上となります。ジーンズミラクルですね。気温ですね、全般的に暖かいです。ちょっと異常なぐらいですかね、全地区暖かいですね。ロサンゼルス最高気温が29度、今日ですね、今まさに29度ですね。で最低気温が14度、でニューヨークはもっと暑いんですよね。ニューヨーク最高気温が31度ぐらいありますね。で最低気温が12度、でハワイが最高気温が28度、で最低気温が21度というね、ハワイが一番寒いって言い方変ですけど、あの気温が低い、これ異常ですね。なんかちょっと暖かすぎですかね。ただ一時的にバッと暖かいだけなので、まあ、また気温はちょっと落ちるかなっていう感じのところですね。はい、それでは今日のトピックに行きたいと思います。今日のタイトルはダンス留学生福本さんにインタビューをしてきましたになります。で今回のポッドキャストはもうリビングアメリカではおなじみのダンス留学生のインタビューをお届けしたいと思います。で今回インタビューしたのは、3ヶ月のダンス留学でミレニアムに通っていた福本さんになります。でインタビューは2回に分けての配信となりますので、今回は前編となりますが、前編では留学のきっかけですね、どうやって留学をしたのか、ダンス歴はもともとどれぐらいあったのか、それからどうやって留学会社を検索したのかとか、なんでリビングアメリカに決めていただけたのかっていうところと、あとアメリカの入国審査ですね、英語の方はどれぐらいできたのか、どれぐらい分かったのか、何を聞かれたのか、どういうふうな感じだったのかというところから、前編ではあとダンススタジオのことですね、あと軽くレッスンのことについても触れています。でまあ、以上が前編となっていますが、本当にですね、もう福本さんも含めて本当に毎回ダンス留学生の方はですね、本当にとっても細かく、お話ししていただけるので、とても参考になる内容になっています。はい、それでは早速聞いてください。はい、それでは今日は、ロサンゼルスにダンス留学をしている福本さんにインタビューしていきたいと思います。はい、福本さん今日よろしくお願いします。
お願いします。
で早速なんですが、今回その福本さんがダンス留学をしたきっかけを教えていただけますか。
もともとずっとアメリカに来たくて、それでニューヨークと LA と悩んだ結果、まあ、一番行きたいスタジオがあるのが LA だったんで、それで、
じゃあもうずっとダンス留学したいっていう。
そう、もうずっと小さい頃からしたかったから。
お、
はい、
じゃあもうダンスはずっとちっちゃい頃からやられてたんですか。
やってたというか、もう田舎なので習える環境がないんですよ。だからそういうYouTube とか、はい、そういうのではずっと見たことがあるスタジオはいっぱいあったけど、そこに行きたいっていうのがあったし、
その頃からアメリカスタジオ、
まあ、それをしたのはいつだったか忘れちゃいましたけど、でもそういうのを見てずっと憧れてたからアメリカに行きたいなっていう気持ちはあって、でもまあ地元はそういう習える環境は少ないところだったから、
あんまりそのダンススタジオがなかったんですか。
そうです、そうです、ないし、まあ、なんかやっぱ一番憧れるのはこっちにあったから、いろいろそう。
実際にじゃスタジオでダンス習い始めたのっていつぐらいなんですか。
なんか小学校とかからアクロバットの運動とか、はい、あとはまあ可愛い衣装を着て、はい、ちょっとお遊戯のような感じで踊ったりとかすることはできたけれど、あとはまあ中学校高校をちょっと車で走ったところ、数十分走ったところくらいまで行って、ちょっとやっとあるかなくらいでしたね。
でもあれなんですね、ダンスは踊るのが、
好きだったから。そうですね、そういう時はやっぱり親が学生の頃とか送ってくれて。そう、
わかりました。どういうあの例えばジャンルとか、はい、習ってたジャンルとかって何だったんですか。
まあ、最初はジャズヒップホップとかから始まったんですよ。
結構難しくないですか、ジャズヒップホップ。
でも女アプリっぽい感じはずっと好きだったんで。
何かあったんですか、例えばこう、全然違ったらごめんなさいですけど、例えば少女時代が好きだとか。
でもなんか、
なんかこうスピードの世代じゃないか、今誰だなんか憧れとかあったんですか。
でも若い頃もう 学生の頃はいろんなのに憧れました。もう YouTube で見たらこれかっこいいとか、ヒップホップにも憧れたこともあったし、
見るのは YouTube なんですね、
が多かったです、一番、が多かった。
わかりました。でその、まあ、あのじゃあちょっと留学してみようと思って、大体どれぐらい前から準備を始めました、ちょっとこう検索したりとか調べ、情報収集かな、
情報収集、まあ、でも行きたいスタジオを分かっ、そうですね、まあ、1年前にはそのここに行きたいみたいなのがもうあって、で、まあ、来てからそのスタジオはいろいろ回ることになったけど、まあ、お金の面とかはまあ1年前から始めて、で、
そこはねもうきちっと準備しとかないと、
はい、で他のその調べるのは本当数ヶ月前とかでも良かったと思いました、
どう、そのもうインターネットとかで調べたんですか。
ネットで調べました。
ネットで調べて、うちに今回そのリビングアメリカで留学しようってなんか決めた、きっかけ、決めた理由って何です
か。私は本当分かんなかったので何にも、だからとりあえず自分でいろいろ検索したり、分かる人に聞いたり、経験ある人にもう片っ端からできることして、で見積もりもあのリビングアフリカさん以外のところでもたくさん集めまくって、で、まあ、まあ値段もありますけど、まあ、内容プラス、まあ和田さんが結構コンスタントに連絡を返してくれたので、初めてだけど分からないことだけの中でもちょっと安心できたっていうのもあったので、はい、今回お願いしたのがあります、
じゃあまあその留学のに対するこう疑問だったりとかはある程度解消できたりとか、
はい、おかげさまで、はい、ありがとうございます。
わかりました。で今実際留学されてロサンゼルスにいるんですが、一番最初ですね、入国審査の時ってどうでした。
はい、まあ、私は結構スムーズに行けたんですけど、やっぱり同じ日本人、同じ私とピックされる日本人の方がなんか荷物で引っかかっちゃったのかな、そういうこともあって、だけどまあ友達とかから聞いてたのは、自分がおどおどしてなければちゃんとそのサイトシングっていうとか、まあ、そういうパッと答えることができれば何も問題はないよっていうふうに言われて、自分もまあじゃあ大丈夫かなと思って、そういう気持ちで行ったから多分そういうのが出てたと思う。
ちょっと心構え
です。そうだから。
なんか何聞かれたとか覚えてます？例えばどれぐらい滞在するのとか。最初エスタやりますよね。
エスタです。
でなんかこうタッチパネル。
あ、そうです。でそれもエスタでやったことない機械だったんですよ、なんかパスポートを何個かそうです、機械があって、そこにみんな空いたところに並んで、あの入国の時にやる、そうです、多分新しい機械みたいな感じだったんですけど、で分かんなかったからもう聞いて周りの人に、もうそういう、
あれ分かんないですよね、
分かんないです、分かんないです、
僕だって最初分かんない、
分かんないですよね、そう、しかも英語読めないですから、もうなんか何これみたいになっちゃって。もうそれは聞きました。でも最悪そんなの日本人だっているから周りに聞くことはいくらでも可能だし全然大丈夫です。
あのなんか用紙がプリントされるじゃないですか、
はいはいはい、
バツってついてました。
え、覚えてないです。
じゃあついてないんですよ、きっと覚えてないってことは。今、
はい、
あのついこの前までダンスキャンプ生が6人ぐらい来ましたけど、はいはい、来たら全員バツがついたっていう。
え、なんでですか。
そうなんですよ、なんでだろう、
はい、
で当然罰が出るとえって思うじゃないですか、なんかその、まあ、極端に言えばなんか入国拒否的な何なんだろう、
そうですね。
で実際今まで罰がついた留学生って何年かに1人ぐらいだったんです。
へ、
でそれもそのランダムにとりあえず罰を出して、はい、でピックアップでちょっと詳しく調べてみるっていう、 なんですかね、あの、まあ、安全面で何か問題があるから罰なわけではなくて、ただそんなに連発したことはなかったんで、
はいはいはい、
で、まあ、結局その人たちもすぐ入国できたんですよ。
あ、
で、で罰は出なかったんです
よと思います。
まあまあそうですよね、だったら僕絶対覚えてるはずなんで、で、まあ、入国審査では、
はい、
まあ、ちょっと気持ちをきちっと持って、
大丈夫でした、大丈夫
わかりました。で今まあ、レッスンを受けられてて、うん、スタジオはどこで受けられてます？
もう、ミレ、
はい、
ムーブメント、
はい、
デビー、
はい、
あとはプレイグラウンドとか、
あのメルローズの、
そうですそうです、はい、とか、うん、そうですね、あとはなんか個人でこの先生がどこどこであるとかだったら、ま
あ、
そこに行ったりとかします。はい、
結構じゃもう受けまくってる感じですか？
受けたい先生だったら受けます。はい、 はい、はいはい、
最初の頃って、大体何レッスンぐらい受けてました？
最初の1ヶ月は、
はい、
1日3から4本とかが基本的に多かったです。
もうがっつり受けてた感じですか？
そうですね。
その頃はもう何ですか、あのいろんなジャンルを受けてたんですか？
うん、が多かったです。はい、
うんうんうん。で 今はどんな感じですか？
今は、ま、私はヒールを習いに来たので、こっちに、
うんうん、
ヒールのレッスンをしに来たんで、もうほぼヒールかバレエか、まあ、たまにヒップホップとかジャズファンクとかもやりますけど、基本的にヒールですね。ヒールバレエとか。
今日本でヒールのレッスンってどうなんですか？流行ってます？
なんか流行り始めてるとは聞きましたけど、でも教えてる人は自分の地元にはいないので。
ああ、うん、そうかそうかそうか。なかなかあんまり受ける機会がない、
う
ん、
そうです。
今ヒールだったらヤリスでしたっけ？
ヤニス。
ヤニスか、
うん。
今もうミレニアムレッスンないですよね。
あの人ニューヨークの人だと思うんですよ多分。なんでワークショップでは来ます。
あ、そう
なん、はい、
いや一時期ずっと定期的にミレニアムでレッスン持ってたんですよ。
あ、来てます。でもたまに。
あ、じゃあその、うん、不定期でちょっとレッスンやったり。
そうだと思います。なんかたまに LA 来てワークショップもしてみたいな。
え、じゃあ福本さんはどの誰を受けてます？ヒールのレッスンだったら。
私、本当にいろんな人なんですよ。
いいですよ、いっぱいい
てる。いや、私
ジョジョゴメスとか受けました。
ジョジョはすごい受けたくて、はい、本当にジョジョに憧れすぎてたんですけど。
それも日本の頃から、
うん、でも一回も受けれてないです。
そのタイミングが悪いというか。
そう、まあ、タイミングとかレッスンも今ちょっとツアー中だったりもするから。
はいはいはい。
そうですよ。でもジョジョはすごい人気で。
ですよね。
それだからレッスンある時とかもすぐソールドアウトとかになっちゃう。
そうかそうか。普段レッスンがない分、
そう
じゃあやりますってなったらバッてもう、うん、じゃあ今誰受けてますか？
今は、あ、でもバレエを、
うん、
日本人のカナ先生っていう人がいて。
それどこのスタジオですか？
ミレもエッジもやってます。
はいはいはい。
でも、まあ、私はミレで受けてたけど、
うんうんうん、
すごい日本人の先生なんで、まあ、最悪日本語で注意してくれるんですよ。まあそれだけじゃないんですけど、とっても丁寧なんで、やっぱバレエって難しいからすごい分かりやすいです。
ちなみに福本さんってロスで初バレエですか？
ちょっとだけやってました。でもそんなバレエみたいな、もうがっつりバレエみたいなのはやってなかったから。
なかなかバレエってハードル高くないですか？
高いですね。
その、まあ、ある程度年齢いってから
なんで、うん、そう、なんか本当ビギナーみたいなのしかできないし、そういうとこしか行かないですけど、そういうクラスしか。
そのミレのその先生のレッスンはもうビギナーのレッスンですか？
ビギナー、そう、バーが基本なんですよ。1時間くらいバーなんで、めっちゃいいです。1時間と30分まあちょっとステップみたいな。
じゃあ基礎をしっかりやってくる。
そう、そうです。
わかりました。で、今こちらで受け入れてる先生っていうのは、あんまりじゃあ日本で受けたいなって目星を受けてきた先生は、つけてきた先生は受け入れてない？
あ、でもそれは本当にヤニスとかはまあして受けたりとか、受けたいなと思ってて受けれたし。
ヤニスは受けれたの？
ヤニス、受けれました。
ミレのワーク。
ミレの、そうです。はいはい。
他の先生も大概受けれてます？
大概受けれますね。ミレもあります、ヒールのレッスン。全然週 多分 2,3 くらいではあると思うし、はい、だけど結構みんな代行とかになったりするんで、そのどこのスタジオも、それはなんかどのレッスンもですけど、
じゃあもう全般的に代行率は高い、
高いです、高いです。だからこの先生初めてだなみたいな、知らなかったなみたいな先生とかもいっぱいいるから結構名前忘れちゃったりするけど、あ、うん、でも
代行でもやっぱりそのままも受けて、
いや私は選びます。でもそれでも受けたいと思う先生だったら受けるし、あこの先生この間受けたから、まあ、今回はいいかなとか、また受けたいなと思ったら受けるし、
もう分かっててちょっと違うなっていう先生は、
うん、まあ、自分のスタイルになりたいな、こういう人になりたいなみたいな人は受けるけど、そうですね、自分はちょっと違うかなみたいな人は。
じゃあもしその代行の先生が初めての先生だった場合はどうしてるんですか。とりあえず受けてるか。
調べます、
一応見てみて、
うん、調べて。
そっか、今動画でね、うん、動画はあれですか、 YouTube ですか、それともインスタとか。
インスタか。
で実際そのいいな、まあ、いいっぽ
い
感じの代行の先生とか受けてみて、はい、確率的にどうですか、そのいいなって思えるのか、
はい、
やっぱちょっと違うなって思う確率が。
あでもなんだろう、その めっちゃ違うとか思わない限り受けてみたら、なんかそのトレーニングの仕方が分かったりだってするし、なんか、うん、どこで自分にとっていいことがあるか分かんないからいいと思うんですけど、まあ、なんか全くなんか違うのにあんまり行きたくないなって思うレッスンには行かないです。自分のためにならないから。
はい、途中になりますが、福本さんのインタビュー前半は以上となります。で来週ですね、後半の方をお届けしたいと思いますが、来週ポッドキャストの配信は僕はもう日本からですね、配信していると思います。で最後にもう一つだけお知らせですね、リビングアメリカではメール、スカイプ電話、それから渋谷でのカウンセリングでダンス留学のご相談を受けています。でどの方法も、ご相談は無料ですし、まあ、一切何ですかね、セールスはございません。いつ留学するのとか、どれぐらい留学したいのとか、何とかこう根掘り葉掘り聞くこともありませんし、基本的に、ご相談は情報をお渡しすると、疑問なことを思っていることにお答えするというスタイルで、やっていますので、本当にどんなものなのかなというだけでも全然構いません。お気軽にお問い合わせください。はい、今日の内容は以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。